Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。歓迎されないお客様、台風が連続してくるなんていうこともまあ珍しいんですけれど、皆さんご無事にお過ごしになっていらっしゃるでしょうか。お伺いいたします。今日はその台風が過ぎ去った直後なんですけれど、西宮市立郷土資料館にやってまいりました。と言いますのも、この今郷土資料館では一番新しく西宮市が指定をされた文化財、具足塚古墳の出土品展っていうのをやってらっしゃるんですね。まずこれが見たいということと、それからまあ具足塚を一遍見てみたいという人もいらっしゃるでしょうが、そういう機会もできそうなお話を聞いていますので、そのあたりのことについて今日は郷土資料館の学芸員さん、瀬尾翔太さんにお話をお伺いしようと思ってやってまいりました。瀬尾さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたしますが、ちょっとお忙しいところ時間を割いていただいて説明していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど申し上げましたように、指定文化財の公開ということで特別の展覧会やってらっしゃるんですけれど、ちょっとこれの趣旨なんかも説明していただけますか。
はい、ですね、西宮の郷土資料館ではですね、はい、毎年指定文化財公開という企画をしてまして、うん、はい、指定されている文化財を皆さんに見てもらうという企画です。
なので普段はそういうものはあんまり出てないわけですね。
出てはいるんですけれども、いかんせんたくさんありますん で、
そうですよ、ね、
なかなか全部一度にっていうのはね、難しいので、いくつかこう厳選して紹介するというところになってます。
はいはい、そういうことで、まあ特別な展覧会をしていらっしゃる。で、その中でもこの具足塚の出土品っていうのは、具足塚を指定されたわけですね、史跡に指定されたんでしょ。
はい、
あれいつでしたかね。
昨年の話になるんですけれども、はい、平成の29年10月11日に、古墳がそのものが史跡になりまして、そこから出ているものが、具足塚古墳出土品という形で指定の有形文化財になりました。
はい、これは別々になっとるわけですね。
セットですね。ただ名称がちょっとだけ違うというところで、ね、
古墳は古墳や、
古墳
でこれは史跡。
はい、
史跡いうと、まあ、史跡名称のあの史跡
ですね。そうです、そうです、はい、
だから歴史的な、まあ、遺産、
はい、
これを大事にしたいということで指定をされて、
はい、
そこから出たものは出たもので別に、
そうです、
また重要文化財ということで指定されてる。
はい、はい、
まあ、今郷土資料館、この図書館の横にくっついてる、まあ郷土資料館、皆さんご存知やと思いますが、そこの展示室一番こう玄関入ったところに大きなガラスケースにざっと並んでいるのが、これ出土品ということですか。
はい、そうですね、
たくさんありますね。
うん、そうなんです。
普段はあんまりこう展示されてないんでしょうか。
具足塚古墳は普段も常設展示室の中でコーナーは設けているんですね。
う
ん、
そうでしたか。
はい、ただですね、今回指定された数が全部で202点あります。はい、で、ちょっとですね、普段置いてるスペース的にですね、202点全部は出せないというところで、ちょっと一部ずつちょっとずつ出してるんですね。
はい、
で、今回は大きなスペースを確保しまして、まあ、一度に全部202点ご覧いただけるような感じで並べているというところになりますね。
じゃあ具足塚古墳から出たものを今回は全部出てますということで、
はい、
見てくださいというわけです。
はい、そういうことです。
この具足塚というのは大体そもそもどこにあるものか、はい、ということを教えてください。
はい、具足塚の場所なんですけれども、はい、今のですね、町名で言いますと高倉町というところにあります。
高倉町、
はい、で近くにですね分かりやすいのが、はい、広田神社
です
ね。
あ、広田神社、
はいはい、広田神社さんがありまして、そこの東側にですね、はい、あのみたらし川、
あ、川流れてますね、
はいはい、そのみたらし川のさらにちょっとだけ東に行ったところ、うん、急にですねこう地形がぐわっと上に上がるんですね、うん、で上ヶ原台地って呼ばれてる地形の、まあ、一番南側の端っこのポコンって出てるところがあるんですね。丘みたいな、
上ヶ原の一番端っこと思ったらよろしいですか。
そうですね、はい、
あの辺バス停ありますね、あの広田神社前というか、はい、
そうですそうです、
あの辺り
もう降りてすぐというところですね。
あ、そうですか、は
い、
で川が流れてます、はい、その川を渡るんですか。
そうですね、降りていただいて川渡りますね、うん、であの新池、
はい、池がね、あ、上に新池ありますね、は
い、あの新池のすぐ南側というかね、あの隣になりますね、はい、
じゃあ自立日の宮高校へ行く道ありますね、
はい、
あれを進んでいったらもうすぐということですか。
そうですね、
橋を渡ってちょっとまっすぐ行って、はい、すぐ右手のあの小高い丘、
小高い丘のとこですね、はい、
あのてっぺんにあるわけですか。
はい、そうです。
あ、そうですか、はは、こういう写真も出てますが、こういうこんもりしたあの小高い丘の上にこんもりした森があって、その中に、
はい、
はあ、なるほど、それがまあ古墳なんですね、
はい、
具足塚とは道具の具、それから足で塚と書くんですよね、
はい、
これはどういうことで名付けられたんでしょうね。
はい、そもそも具足っていうのがですね、うん、まあ、今風でいうといわゆる鎧とか、あの、うん、そういう意味になりますね、
はい、
で昔それをですね埋めたっていうような伝説が残っているんですね、
は
い、なので、まあ、昔から確か江戸時代ぐらいの絵図とかも見てても具足塚っていうふうなこと書かれてるんですよ。
はあ、はあ、はあ、そうですか。でこの古墳は非常に貴重といいますか、まあ、古墳はみんな貴重なんでしょうけれど、あの西宮に、まあ、いっぱい古墳ありますけども、例えば関学の構内にもありますし、仁、はい、川の渓流の上にもありますし、それから苦楽園の方にもいっぱいありますね、
はい、
そういう古墳の中でこの古墳具足塚は非常にこう貴重やといいますか、
はい、
ちょっと別やでというのがあるように聞いてますが、それはどういう意味でしょうね。
そうですね、一つは時代があるの問題なんですけれども、はい、今お話に上がったようなですね、苦楽園の古墳とか、はい、関学の古墳とかよりも少し古い古墳になるんですね。
あ、そうなんですか、
はい、あとはその大きさですね、
大きい、
はい、大きいです、はい、一応ですね丸い形の古墳なんですけれども、
はい、
古墳そのものの大きさはだいたい17メートルぐらいの直径、
17メートルもありますか、はい、
直径です、
すごい
です
ね、
で高さはだいたい昔まだ古墳がしっかりと全部残った時は4メートルぐらいの高さがあっただろうと言われてまして、で中に作っているその遺体を入れる部屋ですね、石室の長さが 8.7 メートルぐらいあるんですね。でそれがまあ6世紀後半という時代の古墳なんですけれども、その中ではかなりまあ市内に残っているものでは一番大きめのものになってくるということです。
なるほどね、はい、これ横穴式石室っていうんですかね。
そうですね、はい、横から入り口があって入れるという
、
は
い、そういう意味で、ね、
作りになってますね、はい、
まあ、そういう一つ、まあ、特徴があって、まあ、西宮市内に数ある古墳の中でも、まあ、一番大きい古墳やでという意味があるらしいですけれど、この位置ですけれど、
はい、
割とあの我々まあ今町になってる西宮市内で見れば、まあ、町中といいますか、山に寄った方ではありますけれど、
はい、
そんなに町から遠くない場所やないですか、
はい、
こんなところにあるっていうのは珍しいんちゃいます。
そうですね、まあ、非常に何かしらのこうここに建てようっていうね、なんか思いがあったようなことは感じます。というのもですね、うん、
はい、
まあ、今はですねちょっと木々がこうねあの生い茂ってて森みたいになってるんですけれども、うん、まあ、多分古墳があった当時っていうのはもう少しこう開けてたと思うんですね。
あ、そうか、
はは、でそういった時に多分この場所に立ってですね、はい、周辺を眺めますと、まあ、北側にはこう当然兜山ですね、
兜山見えますよ ね、
はい、で東側には向こう側が絶対見えますね。
あ、そうかそうか、はい、向こう側の松並木なんか見えたかもしれない
、と思います、はいはい、であとは西側向くと宿側は見えますね。
宿側までね、はい、
で南側見るとですね、これがまあ一番個人的に 大切かなと思うんですけど、うん、大阪湾が見えるんですよ。だそういうなんか素晴らしいロケーションっていうのもこうあえてなんか選んでるようなことをちょっと勝手に妄想はしてるところなんですけども、
やっぱりお墓を作る場所っていうのはやっぱりそういう場所を選ぶんでしょうね、うん、
はい、
うん、すぐ近くに広田神社なんていうのも、
はい、
これ広田神社よりはこれの方が古いわけですか。
あ、 一応はい古いですね。
ですよね、
はい、
だからまあ広田神社がない時代からこういうのは作られてたということ、
はい、
東西南北どっちを見ても非常に景色のええとこやってるなという、はい、まあそういうことは言えるわけですね、
はい、
他にこの位置としてですね、この位置にこういうものがあったということは、まあ、この辺にこんな大きな古墳を作られるような偉い人がいたということの証にもなる
そうですね、
でしょうね、
はい、周辺見晴らせるので、
はい、
大きな意味で言ったらこの西宮のところはですね、西宮の、まあ、今いわゆる南部ですね、
はいはい、
の方はですね、まあ、後々の時代にですね、うん、向こう郡と呼ばれる、まあ、一つの行政の国画に入るんですね。
そうですね、
なので、まあ、それの前段階が、まあ、愚足塚の人が生きてた時代になると思うんですけれども、まあ、多分そのね、それ後にそれに続くような多分エリアではあって、それをこう見張らせる場所に立っているというところはある程度、ね、でもまあ、いわゆる有力者の方ですので、うん、まあ、その辺をこうなんか収めてたというか、まあ、リーダーだった人なのかなというふうなことが考えられるかなと思います、う
ん、なるほど。瀬尾さん、まあ、歴史の専門家からそういうことを西宮の歴史について詳しく調べていらっしゃると思うんですけれど、
はい、
その後の時代との関連といいますか、いろんなところでまあ発掘調査やらやって西宮の歴史がだんだん分かってきてるというようなことだと思いますが、
はい、
そういうこととの関連でいうと今のお話はどんなふうにつながっていくんでしょうね。
まず一つ最初に愚足塚がまあ、ね、古墳時代のものなので、古墳時代の西宮の話を少ししますと、はい、今の西宮北口周辺で、
はい、
まあ、最近いろんな発掘調査の成果が出てきてまして、
いろいろやられ
てますね、
はいはい、
北口から、はい、まあ、あとはその津戸にかけてですかね、あの辺の範囲で結構その古墳時代とか奈良時代の遺跡っていうのが見つかってて、
出てきてる、
はあ、まあ、その辺の古墳とか奈良時代ぐらいのですね、はい、まあ、ある程度中心的な場所だったかなと思います、
ね、
はい、
高畑町古墳ですか、
はい、
それから高塚古墳、高塚遺跡とか、はい、あるいはもっと昔には津戸大塚町のあたりに大きな古墳があった、はい、ということも、はいはい、ありますね、
はい、
だそれらずっとこうつながっていってるっていう
可能性はね、まあ、あると思います。その辺、まあ、遺跡がいっぱい残ってますんで、
はい、
西宮の古代を語る上ではまあ重要な地域ではあります。
広田のあたりから北口、さらに津戸、
うん、
そして向こうの港みたいなつながり方があるわけですか。
そう、可能性はありますね、
ね、
なのでまあ一つ、まあ、ちょっと大きな話でね、うん、なかなか妄想も入るかもしれませんけれども、うん、まあ、愚足塚古墳に最終的に入った人ですね、作った人といいますか、はい、はそういったですね、西宮北口から津野にかけてのあたりで、まあ、活躍していた人なのかなって考えると、ちょっとこうどうでしょうね、
なんか夢が見えてきますね、なんか物語が出てきそうな感じになってきますが、なるほどね、あ、そうか、そういう位置づけにもなるわけですね、
まあ、もう少しこう発掘調査進んでですね、こういろんなことが分かってきたら、うん、まあ、言えるのかなというふうなことをちょっと勝手に考えていますね、はい。
愚足塚を発掘されたのはいつ頃のことでした？
はい、愚足塚が発掘調査されたのがですね、昭和49年、1974年ということなので、もうだいぶ前ですね、40年ちょっと前です ね、はい、
あ、その時に、まあ、あの古墳があるでと、
そうですね、
いうことだった。で、はい、それをまあ発掘調査しようということになった。
そうですね、
で、まあ、それはされたわけですけど、その当時の認識といいますか、と今のまあおっしゃったようないろんなこう評価といいますか、だいぶ違ってきてるんでしょうね。
そうですね、当時はですね、うん、まず愚足塚古墳っていうのは江戸時代ぐらいからもう名前が残ってるぐらい、まあ、古く知られてるものでして、調査された70年代にもですね、うん、まあ、十分知られてる古墳だったんですね。
はは、
でただですね、ちょっと古墳が崩れてきてるかなっていうところがすごい気にされていて、でこれから古墳をですねしっかり保存して守っていくためには、やっぱり一度どういう古墳かって調べなきゃいけないということがあのきっかけになって、あの発掘調査をしているというところですね。はい、
これあの今でもそうですけど、個人の所有地の中にあるわけでしょ。
そうですね、今ですね、愚足塚古墳そのもの、まあ、古墳自体も、まあ、あの土地ではあるんですけれども、うん、古墳そのものは、今西宮市 の、 土地の管理の土地になってまして、
ただその買収されたわけですね、
は
い、
ただその周りの方が個人さんの土地になってますんで、はいはい、普段はですねちょっと立ち入ることはできない状態になってます。
そうですね、
はい、
そりゃそうですね、なんかいつでも見に行けるでと思ったらそうではない、
はい、
やっぱり市役所なり文化財課の方に、まあ、なんか説明をしてもらえる時ぐらいしか見られへんという。
そうですね、はい、
なるほど ね、まあ、そうやって、相当前にこう調査をされて、そして指定文化財という史跡に指定されたのが去年ということですから、ずいぶんその間時間が経ってるわけですね。
そうですね、
まあ、大体そういったものですか、調査をしてからだいぶ経ってからこれが重要やから指定しようということになるんでしょうか。
まあ俗塚古墳自体はですね、もう発掘した、まあ、その後から もう出てるものが非常に重要なものだということで、うん、まあ、西宮の中ではだいぶ重要な古墳として捉えられてたんですけれども、なるほどね、ただですね、そのいわゆる指定というものはですね、うん、まあ、法律とか条例に基づいて、まあきっちりとその守っていきましょうというところになるんですけれども、うん、はい、やっぱりその永久的に残そうとしますと、どうしてもですね、個人の方の土地だと難しいというところもありますので、 なかなか多分できてなかったのかなというところはあるかと思いますね。
はい、もう一つ、その出土品が重要文化財に指定されたということです。でそれがもう全部ここに出てるということですけれど、
はい、
これは普通の古墳の副葬品といいますか、一緒に埋められてたものよりも数は多いということなんですか。
そうですね、数でいうとですね、はい、まあこんなもんかなっていうところもあります。というのもですね、はい、ここの古墳は少なくとも3人の方が埋葬されているということですので、はい、そういうふうに見るとまあ割かしこんな量かなという気はします。で、まあよく見るものもいっぱいあるんですけれども、はい、中には少しおこれいいもの持ってるなっていうのがいくつか見受けられるかな。
例えばどんなもんですか。
例えばですね、はい、太刀ですね、刀、が 2つ出てますね。
刀が出てる、
武器ですね、はい、武器出てます。であと矛っていう、まあ、槍みたいな武器ですね、
はいはい、
っていうものも出ているということで、まあ、何かしらこう、ね、武装した人がこう想像できますよね。
なるほど、はい。
でそのもっとすごいのがですね、はい、バグ、馬の道具ですね。
馬の道具、
馬を操縦するためにはこういろんな道具を、靴はってこう口にかませたりとかですね、
馬の口にかまして、
はい、
こう綱をつけて引っ張る道具ですね、
とかいろいろ、あとはね、いろいろ例えば足掛ける鞍とか、
はいはい、鞍もあります
ね、そういうのもあります。で鞍自体は出てないんですけれども、うん、その馬の口にこうはめてですね、操縦するための靴はっていう部品とか出てたりとかですね、はい、
出てきた。あ、これがそうですか。
そうですね、
これ、直径が 5,6 センチで輪っかになってて、
そうですそうです、
ちょっとこう上に突起物が出てるって、
はい、
あそこへ紐でもくくったんでしょうな。
そうですね、っていうのが出てますね。でその、まあ、テニス来ていただくと隣にですね、はい、なんか太めの鎖みたいのがこう錆びて固まってるんですね。
空気ですな、
はいはい、兵庫鎖って呼ばれる、まあ、タイプの鎖で、おそらくですけれどもあれはバグの一部かなと今考えられてて、足をかけるあぶみですね、
はい、
あぶみをこう馬からこう吊り下げる時の部分 の鎖にすごい似てるんですね。
そうですか、
はい、なんで、まあ、乗って操縦してたようなものが出てますね、はい、そのバグっていうのがですね、やっぱり当時で言いますと、はい、まあ、人によってはね高級会社とか言いますし、
はあ、そうですか。それじゃあここに埋葬された方っていうのは相当地位が高かったというか。
そうですね、
結構位の高かった人やと、
はい、なのでそういうのが出てくるので、やっぱりこの西宮周辺のですね場所をまあ治めていた、まあ、地域のリーダーみたいな、人かなというふうなものをちょっと想像できるかなと思います。
いや、この時代っていうのはやっぱりまだ戦が頻繁にあった時代なんでしょうね。
そうですね、
刀が出てきたり矛が出てきたり、
そうですね、まあ、武人的な人はいたという時代ですね。
馬に乗って戦ったんでしょうか。
戦うこともありますし、あとは結構ですね、グソクズカの人は違うんですけど、グソクズカよりももっといい人たちっていうのは金キラに輝くですね、はい、金メッキのバグとかつけてるんで、もう戦うっていうよりかは、まあ、戦場でこう見せびらかすような印象があるかなと思います。
そういうことでしょうね、はい、いや、そのすぐそばに、まあ、金色に光っているものが見えますが、これは何でしょうね。
これがですね、アルファベットの C みたいな形してるやつですよね、これが金冠とかいうふうに呼ぶんですけれども、はあはあ、まあ、耳飾りになりますね。
なるほどね、
はい、金メッキしてるんで金が残ってるんですけど、
女性でしょうか。
それがですね、なかなか難しい問題ですね。
あ、そうですか。
金冠ですね、まあ、男性女性どっちつけてたかっていう問題考えるときに、うん、まあ、私ども参考になるのが、うん、埴輪です。
埴輪ね、埴
輪、うんうん、埴輪ってこう人物を表現しているものがあるんですけれども、そこにはですねまず男女の性別差っていうのは結構はっきり表現してるんですね、
はいはいはい、
でそのじゃあ性別差ごとに身につけてるものとか違いあるかなって見るとですね、うん、実はあんまりない。でアクセサリーも今の感覚ですと男性よりもこう女性の持ち物のような感覚もあるかもしれないんですけれども、埴輪とかを見てる限りだと、むしろ逆ですね、男性の方が飾ってたりとかすることも結構あるんですよ。
あ、そうですか。
なのでアクセサリーいっぱい出たから女性っていう考え方 は
ない
ちょっと今は難しいかな。
なるほどね、はい、男性が装飾品をいっぱいつけて威張ってたのかもしれない、
かもしれないですね。
なるほどね、まあ、さっきのバグの話もそうですけれど、まあ、実用だけじゃなくて飾りとしてあるいはそれで威張れるものといいますか、身を張ってたというようなところがあるわけですね、それからあとはなんかこれ鉄製品ですか、これなんでしょうね。
幅がですね3センチぐらいですかね。
3センチぐらいですね、長さが 2、30センチ
ある、はい、まあ、板状、細長い板状ですね、帯みたいになってる、で厚みが多分本当に数ミリですね、1センチもないという本当になんか帯みたいな形の金属、鉄ですね、鉄の帯ですね、でそこにあのちっちゃい鋲が打ってあるんですね、いくつか。
あ、これ鋲が打った、はい、はいはい、
でその鋲が打ってあって、まあ、いわゆる裏側の方ですね、観察すると、一部には布が残ってる、布が付着してるのと、さらにですねこう木がくっついてるっていうことで、まあ、なんか布張りの木を、あの上からその鋲で止めてるような、ことが、まあ、痕跡から分かるんですね。でこれ発掘された当時はですね、まあ、なかなか他の古墳でも見つかってないものだったんでちょっとよくわからないということで、幽病板状金具っていう、まあ、そのままの見た目をねあの名前につけたような名前で、まあ、ちょっと使い方わからないけれどもっていうふうな感じで報告されています。
また他のところでいろいろ発掘されたものが調査研究されて似たようなものが出てくれば分かってくるかもしれない
で。そうですね、で、まあ、最近ですね、まあ、どんどん、まあ、グソグズが発掘されてから40年ほど経ちまして、はい、まあ、いろいろ考古学の研究とか調査も進みまして、はい、まあ、似たようなものがいくつか古墳で他の古墳で出てるような話をちょっと聞いたことがありますね。
そうです
か。なので帯状のですね金具、まあ、何かなって考えた時に、まあ、一つ可能性としてはですね、あの湯器という道具があります。
それはどんなものですか。
はい、ですね、まあ、箱状のものなんですけれども、あの背中に背負うんですね、でそこの中にですねあのいわゆる弓矢の矢ですね、をこう入れておく入れ物、で使う時にはその背中に背負ってるんでそこから引っこ抜いて打つというようなあの、まあ、矢を入れる入れ物、であの似たような金具をですね使っている事例っていうのが実は最近見つかってて、まあ、もしかしたらそれの一部かもしれないということで、まあ、ちょっとこれから調査をまた進めていってあの再評価というこの形ができるかなと思ってます。
いや古いものを歴史をたどって調査される研究されるということもなかなか面白そうですね、
はい、
その他にこう並んでいるものといいますと、まあ、土器あるいは焼き物の類ですね、これはたくさんありますね。
はい、
これはもう普通生活に普通に使われてたものですか。
そうですね、まあ、いわゆる食器類が多いですね。
ああ、そうですか、
はい、なので今の感覚でいうとお茶碗みたいなあの食器があったりとか、
蓋付きのお皿とかお茶碗とか、
ね、はい、
あるいはなんか液体を入れたもんでしょうかね、壺みたいなもの。
そうですね、底兵って言われるですね、まあ、壺みたいな形の土器とか あとは破層とかね、あの液体を入れる容器っていうのもいくつか出てますんで、
たくさんありますな、
はい、
ボールのようなもの、10センチから15センチぐらいのボールのようなものに口がついていて、ちょっと紐で引っ掛けるような、耳もついてるというふうな面白い形のものがあります。まあ、これは大小いっぱいあるみたいですね。
はい、そうですね、これね一説によると、まあ、液体入れることはね多分確定なんですよ、形からして、
はい、
一説によるとやっぱりねどうしてもね言いたがる人がねいるんですけど、お酒入れちゃうんじゃないの、っていう ねあの話とかも出てきてます。
そうですか。で、まあ、その次にあるものはちょっと背が高くて台みたいなものの上に、まあ、丸い入れ物があって、さらにそれが上の方に首がついているという、これは何て言うんですかね。
これがですね破装という土器でして、まあ、あのいわゆる一般的にイメージされる壺に似てますよね、
はいはい、
ただですね一応丸みがある、あの体の部分にですね1個、そうですね、径が2センチぐらいのですね穴が必ず開いてると。
開いてますね、
はい、なのでこれ物入れるとそこから出ちゃうんですよ。
そりゃそうですね。
でこれ、ね、何だろうなってね、まあ、昔の考古学者いろいろ悩みまして、はあ、である時ですね発掘調査してきたらですね、はい、その穴のところにですね篠岳とか あの細めの竹がですね、こう何て言うんですか注ぎ口のような形ではまっているのが出てきたということで、はあ、あこういう使い方する穴だったんだなっていうことが、ね、分かった
もので、ここから注ぎ出すとか、
そうですそうです、
あるいは加えて飲むとか、
まあいろいろ考えられますけれども、まあ、そういうね道具かなと。
でも形がいいですね。
そうですね、
なかなかスタイルのいいものになっています。
はい、
がもう少し大きな壺も並んでいまして、これは素朴にまん丸だけのものもあれば、周りに飾り模様が彫り込んであるものもある、焼く前に彫ったんでしょうね、
そうですね、
ああいうの模様を入れて、はい、なかなか綺麗なものですね。
はい、
この時代に、西暦で言うたら500年とか、はい、600年とかいうような時代にこんなものを作ってたんかなっていう、なかなか洗練されてますよね。
そうですね、もうすでにろくろを使って作ってますんで、すごい丁寧にこうできますね。
いやいや、こんなものがいっぱい埋まって一緒にこう埋葬されていたということで、具足塚というのは相当こう大したもんやねんなということが、こういう出てきたものからも分かってくるという、全て並べて具足塚の古墳出土品展、皆さんもいっぺん見に来られたらいかがでしょうか。西暦で言えば500年時代から600年のあたりのものということで、非常に珍しいものが、貴重なものが今並べられています。これらについて、まあ、展覧会今やってらっしゃるんですけど、
はい、
関連した授業がありましたらちょっとイベントを教えていただけたら。
はい、まずですね、一番近い日程で企画していますのが具足塚古墳のですね現地説明会ということで、
はい、
私案内しますので、現地をですね、実際古墳そのものを見ていただこうかなというものを企画してまして、
現場へ行くわけです。
現場に行きます。
はい、
日時がですね10月13日土曜日、
はい、
時間が1時から午後の1時から、まあ、2時半で受付をして、ほうほうほう、現地をご覧いただこうと思っております。
ほうほうほうほう、
参加方法なんですけれども、
はい、
参加費などは無料でして、
はい、
当日その1時から2時半の間にですね、随時受付という形 で、
そうですか、
はい、阪神とか阪急バスのですね、広田神社前という停留所がありますので、そちらの方に直接来ていただければと思います。
じゃあ係の方がどなたかいてくださって、
はいはい、そこで案内またしますので、
あ、はい、そこからすぐなんですね。
すぐですね、歩いて5分もかかりませんので、はい、
13日だこの次の土曜日ということですから、
はい、
皆さんぜひお揃いでご覧になったらいかがでしょうか。直接現物が見られるのは滅多にないですから、はいはい、
現地説明会の方ですね、天気悪かったら中止になることもありますの で、
は
い、
ですはは、
当日のですね10時以降に郷土資料館の方にお電話でお問い合わせいただければ、やるかやらないか のことをご案内させてもらいますので、はい、もし天気微妙でしたらご連絡いただけたらと思います。
はい、
でもう一個ご案内させていただこうと思うんですけれども、具足塚古墳出土品という展示がですね、11月の25日までやっておるんですけれども、あ、これ
11月までやってるんです。
はい、はい、で11月のですね、はい、10日土曜日、
は、
午後の1時から2時の間でですね、はい、展示室のこの実物の前でですね展示解説の方をさせていただこうと思っておりますので、
いや今日私が聞いてるようなお話を聞かせていただけるわけ
で、はいはいはい、そうですね、でこちらも参加費などはかかりませんで、事前の申し込みも不要ですので、
そうです、
11月10日のですね土曜日1時にですね展示室の方にお集まりいただければと思います。
なるほど、西宮市立図書館と一緒の建物の中、建物の西の東の端が郷土資料館になっております。でそちらの方へ皆さんお越しいただいたらと、今日私がお伺いしたようなお話をもっと詳しくお聞きすることができると思います。2つの催しについてご紹介いただきました。ぜひぜひ皆さんおいでください。今日は郷土資料館を訪ねて具足塚古墳出土品展について瀬尾さんのお話をお聞きしました。瀬尾さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それと瀬尾さん、ちょっと今私の背中の後ろの方にある品物にちょっと目が行きまして、これ珍しいな、何やろうと思って見たんですが、来週あたりこれもっぺん説明していただけませんか。
わかりました。
ちょっと皆さんには何にも言わずに来週またのお楽しみということにしておきます。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。